今日の言葉でありますが、マタイ福音書の13章の26節から、29節ということで、ご一緒に読みます。24節から。 イスラエルの大半の人々は2人の信仰者を除いてみんな失望と落胆に陥ってしまいました。で40年のアラノでから信頼した後に2人の信仰者は、後の子孫を引き連れてカナンの地に入る、それを支配することができたのであります。このように、まず出し頃の問題は自分の口の中に、ゴミを追い出す、ゴミを取り除く、要するに物事を否定的に見るという、そういう意識を変えなければなりません。私たち人間は、何を見ても、よく考える良い面を見るよりも悪い面を見ることが多いと思いますね。こうなったらどうなるんだろうか、この世に導かれるのではないだろうか、その考えることは全部否定的な考え方であります。ですから私たちはその心の中にありますと否定的な考えをまず自分の視野から変えなければなりません。マッセージの中に書いてある内容を見てまいりますと、否定的なものと神様は一緒に働くことはできませんし、イエス様もその信仰的な人としか祈りを共にしませんでした。ここに、私たちの心の思いを変える、この心の思いを否定的な思いから敵を受けたら前に変える、その努力をしなければ神様の祝福を十二分に受けることはできないのであります。私たちはこのようにして私たちの心の中がその、この出来事はこの出来事を通して私は祝福される、この出来事を通して全てが良くなるということをいつも考えなければなりません。多くの人々は、ニュースを見ますときに、私もニュースは好きでありますけれども、新型コロナによってこうなるんじゃないだろうか、自分の人生がこうなって変わってしまうのではないだろうか、社会がどうなるんだろうと私たち徹底的に手を入れます。でも多くの人はどう考えても私たちはこの出来事を通してこの世界と関わり神様の願われる世界になると信じなければならないと思います。大事なのが、イエス様の考えを思考パターンを私の中に取り入れていかなければなりません。次の御言葉でありますけれども、ガラティアの肉の行いをまず見ましょう。肉の行いは明白だって次のような思考です。不倫行、手洗い、公職、偶像礼拝、魔術、敵、争い、その意味、憤り、同伴心、分裂、分派、妬み、名声、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはできないと私は教えています。ですから私たちを心の中から、この肉の働きを全部、ゴミになる、働きを全部取り除かなければ、アダムの子孫であります私たち人間は何を見ても否定的に考えるアダムの生活を残す。ですからこの肉に働く力強い肉というのは罪の働きを打ち破ってそれを整え乗れて自分の心をいつも清めなければなりません。第2番目という言葉ですね。イエス様は弟子を見るときにそうで言いました。例えばペテロという人を捉えますときに彼はシモンという名前、元はシモンでありました。マタイの16章を見ますとバレオマシモンよ、あなたはペテロとなって、あなたは教会の土台ラジオにならなければならないとこのようにおっしゃいました。多くの弟子たちはみんな大谷りました。ペトロという人は朝決心したこともですね、夕方にはその決心を忘れてしまうようなふやな精神的に弱い人間だ、そこに考えています。誰がペトロがリーダーシップを取れるかと誰も考えたわけではありません。しかしイエス様はペトロに言いました。シモンよ、バリオマンシモンよ、あなたはペトロだ。あなたは親のようにしっかりとして信仰を持って、 安泰についてこの弟子たちを教会を導くだらけの場合と思うのも知れません。このようにイエス様がペトロを見たときに、ペトロの弱い部分であると薄い部分、変わったペトロをいつも見ていらっしゃいました。これに、物を見て、マイナスを見るものを見るのがあって、プラスの面を見て、そのプラスを、この生かす働きをしなければなりません。ここに書いてありますようにお読みしますと、するとイエスは彼に答えて言われた。マゼナはシオン、あなたは幸いです。このことをあなたに示したのは、明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私を知っている。では私もあなたに言います。あなたはペトロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門をそれに打ち勝てないと、このように言ってください。ですからイエス様はシモンではなく、シモンペトロ、シモンではなく、いつもペトロ、ペトロと彼を見て、そして岩という信仰の強さを彼の中に見続けてくださいました。このように私たちはイエス様の考え方を捉えなければなりません。次の御言は岩の乗り物になります。一人の女に出会った時もそうでありました。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買い物に町に出かけていた。そしてどうしようの後半のところでありますけれども、帰られたこの女性は、5人の男性の権力がありまして、6人の男性とは正式に結婚しておりませんでした。誰も一緒に水を飲みたい、顔を見たいというふうに思っていません。ユダヤ人ではね、サマリアとユダヤ人は交わりなかったように書いてあります。で、サマリアの中でも芸人がこの女の中に罪深い女にイエス様を声をかけて、で彼女はその後に、帰られた後にその町を変える、サマリアを全部転倒して変えてしまうほどの被害を持った存在であります。ですからここを見るときにイエス様はサマリアの女の罪深いところをしていらっしゃいましたけれども、それ以上に彼女が変えられた後にその町が変わる様を見ていらっしゃいます。あってあらゆる可能性をですね、探って、そこに視点を置いて、じっと見ていらっしゃいます。ですからこの姿勢は、生まれ変わってサマリアの地に伝道するようになったようであります。次の言葉は第2列王記の7章の3節の中に、ここにはアラム人が、サマリアの町、アラム人がイスラエルの町を攻め取った時に3人の雷病人がおりました。その雷病人は雷を渡せるということで、城の中に入れてもらう城員の中にはいませんでしょうという生活をしていました。でさて町の門の入り口に4人の雷病人がいた。彼らは互いに言った。私たちはどうしてそのまでここに座っていなければならないのか。まあ、アラム人によって、このイスラエルの町は完全に、兵糧攻めにあっておったんですね。ですから、どんどん城の中では、飢餓する人間が増えてきましたし、物価が、高くなってですね、食べることもままならない状態になってまいりました。このままでは、アラム人に取り囲まれた、イスラエルの町、さらに大統領にやりました4人の大統領も食べることに瀕して、そして死ななければならない状態がありました。で彼らが言ったことはこうです。たとえ私たちが町に入ろうと言っても、町は危機なので、私たちはそこで死ななければならない。ここに座っているのも死んでしまう。さあ今アラムの陣営に入り込もうと言っているんですね。敵人の陣営に入り込んで、もしそこで生かしてくれるならそれは幸いだと次の言葉ですね。彼らが私たちを生かしておいてくれるなら、私たちは生き延びられる。もし殺すならその決心の真ん中である。ということはですね、彼ら4人の大名人たちはですね、 自分の味方であるあのイスラエルの町に入ってもそこでは死にたてら、まあ、食べさせられたら、しかしもし神様が恵みをくださるならば敵人の陣営に行ってもここに生かしてくれるかもしれないと彼らはそのように考えたようであります。具体的に、この一人考えられないことでありますけれども、この4人の第4人がそしてアラムの陣営に入ったときに主は福音を受けてですね、アラムの陣営を打ち負かして、戦うとして打ち負かしてみんな逃げてしまったという伝統があります。そしてその勝利の印を持ってですね、味方でありますとイスラエルの国に帰ることがあります。これにこの女性はその4人の、来年人たちはどうせ死ぬならばアラムの陣営に敵陣に入っていこう、このように考えます。少しずつ可能性があるならばそこに、焦点を当てて、そこを、そこに信頼を持って神様の力をいただいてそこに投入するということを、その私たちはしなければならないと思います。このようにイエス様はイエス様もそうだし、聖書に書いてあるあらゆる可能性を見てそこに信仰を注いで、信仰を持って、投入する、そのような考え方を持っていることを教えております。このように自分の心の中にゴミを追い出すのではなく自分の考え方を変えなければ、ゴミを追い出す、まずゴミを、自分の人生から追い出してしまい、そのゴミを持たないように努力をすることと、第2番目にイエス様の考え方を持って物事を積極的に捉えるという考え方を持たなければなりません。どうしたら、そのような、人生を歩むことができるのでしょうか。第3番目、まずイエス様の十字架を信じることがなければこのような人生を実際に歩むことはできません。自分の力がアダムの力、アダムから継承した力、そして自分の努力や自分の方法によってですね、人間の方法によってこういう生き方をすることはできないんです。第一番目にイエス様を信じる、第三番目にはイエス様を信じることです。イエス・キリストは十字架の上で罪を受けたことがあるんです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは、定められることは決してありませんと。ですから私たちの人生にやってくるゴミ、そのゴミは、ゴミの力は、ゴミはですね、罪から発生するものであります。その罪がなければゴミも発生しないし、私たちの人生の汚れることはありません。ですからイエス・キリストを信じる、十字架を信じるときに過去から現在未来にわたる私たちの罪を全部イエス・キリストは十字架で清算してください。ですからもうゴミの中に住もうとしても住めないようにイエス・キリストの十字架は私たちを罪から解放してくださいました。ですから、イエス様は信じるときに私たちはゴミの中でゴミに交えて生活することはないように、生まれ変わることはできるんですね。そして第4目に、第2番目に次の言葉でありますけれども、第2コリントの3章ですね。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、顔のように主の栄光を離れて誘いながら、栄光から栄光へと主の同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに、御霊なる主の働きによるんです。第二番目に、顔覆いを取り除けられたその瞬間に、私の人生はこのために神様が創造したんだ。私の使命は、神様からいただいた使命はこうであるということは、はっきりと理解することはできます。ただ食べて飲んで、食べては食っては飲んでは寝る、そういう人生ではなく、この人生を神様のために、御心に昇華する、その目標をしっかりと持つことができます。ですから、私たちは自分の人生にゴミを蓄えない訪問の第2番目は、先ほどした使命を持つということです。 神様が私たちにくださった使命、神様が私たちにくださる、その御心にかなう使命をですね、私たちはこの目を開いてイエス様を信じるときに顔をいなしにして、それを知ることがあります。これが第2番目。第3番目はガラティアの3章の13節のように、キリストは私たちのために呪われたものに対して私たちを一歩呪われから救い出してくださいます。なぜなら木にかかるものは全て呪われたものであると書いてあるから、ここに書いてありますが、一歩呪うというのがあります。もちろんこれは聖書でありますけど、聖書の中には神の戒めがまさにされてあります。私たちの従っております法律よりももっと厳しい、立法がここにあるんですね。でも、この立法によって、法律によって私たちは、呪われたものに、従わなければなりませんけども、法律に従っている。しかしこの聖書の立法には従いきれない。逆に、言えば私たち人間は生まれまして流れにして、立法を全うすることは神様の立法に法律に全うできない、呪いを私たちは持っています。また聖書の中には創世記の3章の中にありますように、アダムがゼロと知る国の実を取ってなった時に神様がおっしゃったことは、あなたは食べてはならないと言った善悪を知る木の実を取って食べたので、あなたの人生は額に汗を流して呪われた人生を歩まなければならないと言われます。これに、私たちは努力しても、頑張っても頑張ってもですね、自分の人生に茨とアダメが入れて呪われた人生を歩まなければなりません。しかしイエス・キリストの十字架はここに書いてありますように、私たちの人生の呪いを、その全てをイエス様は十字架の上で生産してくださいました。ですから私たちは呪われた人生に歩むことがないようにイエス様の十字架をしてくださったので、イエス様の十字架を十字架のもとに行かなければならないということですね。このガラタの3章では教えております。3つ目に、4つ目に見事は準備します。第4番目は、イエス様は十字架にかかって私たちを罪の呪い、そして顔を出しにして使命を与え、そして第3番目は私たちの人生の呪いを全部取り除き、第4番目は何でしょう。第4番目は3日目によみがえったということです。三日目によみがえって、それはイエス様で、復活がなかったということです。復活は死を打ち破って死の力を何もないようにしてくださいました。つまりイエス様を信じるときに私たちも、死に打ち勝つ力をイエス様からいただいております。死が出るとこの世の人たちは、イエス様を知らない人たちは全て終わりというふうに収集というふうに考えられます。でも私たちイエス様を信じる者は死んでもよみがえることができる、死んでも生きる、また肉体が死んでも永遠の命を持って私たちは生き流れることができるというような夢を与えてください。このようにイエス様の十字架にも、元にやってくるときに、自分の人生がゴミを出し、そして物事を積極的に考える力をいただく、そのような力を持って私たちは、祝福された人生を、生き抜くことができるんですね。今日はイエス様の十字架を本当に信じなければなら、イエス様の十字架のもとに行かなければ、聖書の御言は実現しない、聖書の御言は通りに行けないということを、しっかりと認識していただきたいと思います。多くの人々はニュースを開きますと、新型コロナウイルスで社会が変わり、自分の人生が妨害されるように思っております。そしてもうダメだ、倒産する会社もたくさん出てくるでしょうし、 社会もどんどんどんどん変わることでありますし、人間のしたいことは全部、妨害されているように思うようなニュースを見ることがあります。しかし私たちは、悪い面ではなく良い面を見て、あ、これを通して、この世界は良くなるんだ、そして私の生き方が良くなってか、よく変わるんだ、良いように変えられるんだ、この世界が変わるんだ、このように積極的に物事を見なければならないと思います。今日の賛美のようにいつもよりも大切に祈れ、全てのことを感謝してよ、なかなか感謝できないな、全てのことを感謝なかなかできない出来事がたくさんあるが、しかし私たちはその中でも小さなことかもしれませんけども、喜びと感謝できることを、聖書を通して、御言葉を通して、世の中を通して、世の中の出来事を通して私たちは見出すようにしてまいりましょう。でそしてその力をイエス様の十字架によって、そういう力をいただいていることを、感謝したいと思います。お祈りください。愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。神様、あなたが私たちの人生に、計画を持っていらっしゃることを感謝します。それは、人間的な計画なく永遠に続く計画であることを感謝します。私たちがその道に道を離れず、それず、その道に歩むならば、多くの人々をまた見せることができることを感謝します。神様、祝福された人生を歩むことができる確約を神様からいただくことができることを感謝いたします。主イエスキリストの皆によって祝福してお祈りいたします。アーメン。